それではただいまから布目氏によりましてメッセージをいただきます。メッセージの題は主に顔を上げてであります。先立ちまして聖書の御言葉を大西姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書の箇所は旧約聖書詩編3編1節から8節です。旧約聖書詩編3編1節から8節です。ではお読みいたします。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはない。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。セラ。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私を救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。
皆さんおはようございます。今年は本当に私たちの体に健康に差し障るかというような暑さが続いています。日中外に出れば数分でめまいを起こしてしまいそうな暑さ。そんな中、通学や通勤、また冷房のない場所での仕事や家事でやむなく暑さにさらされるということも多々あるかと思いますけれども、くれぐれもできる限り日差しや暑さを避けてくださって、水分と塩分を十分にとってくださって、遠慮しないで冷房を使っていただきたいなと思います。この暑さもきっともうあと少しですから、無理のないように頑張って乗り越えていきたいと思います。また今日は久しぶりのお顔も見えたりしていますけれども、そんな中で、ああそうか、布谷忠夫さんが召されて1年になるのだなと、そんなことを思い起こしたりもしました。忠夫さんの主を愛し、また教会を愛し、人を愛した、その姿を思い起こすときに、この暑さの中にも心の中に涼やかな風がスッと吹いてくるような、そんな思いがいたします。そんなふうな人生を生きさせてくださる主に心からの感謝を捧げます。さて、今朝はこのまま詩編3編に耳と心を集中させていきたいと思います。今朝耳を傾けました詩編3編の表題は、ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌と書かれています。ここを読んで、ああそういえばダビデが王になった後、息子たちの間にいざこざがあって、息子の一人がダビデに謀反を起こしたことがあったな、あれはアブシャロムやったかと思い起こされる方もいらっしゃるかと思います。そうすると、これは不思議な表題です。謀反を起こした息子アブシャロムに追われて逃れたダビデの賛歌だという、ああなんてこったと嘆く歌ではなくって、褒めたたえる歌だというんですから。この時のダビデの状況を少しお話ししたいと思います。 遡ること11年にもなります。アウトラインにも書いてありますけれども、アブシャロムはダビデの三男でイスラエル一の美男子と言われた人です。そして彼にはこれまた美しい評判の実の妹タマルがいました。そのタマルに恋をしたのが母親の違う異母兄弟で長男のアムノンです。タマルへの恋心で胸がいっぱいになった長男アムノンは、ある時友人の入れ知恵もあって仮病を使ってタマルを騙し、父親のダビデもうまく丸め込んで、父ダビデの許可のもとにタマルを自分の家に呼び寄せます。しかしそこでアムノンは兄を気遣って看病しようとする妹タマルを力ずくで恥ずかしめて彼女と寝たのです。そればかりか、タマルを自分のものにした途端に彼女を好きだった気持ちは自分のしたことへの嫌悪感と相まってなのか、憎しみに変わりました。当時は結婚前に関係を持ってしまったら責任を取って自分の妻にするという道もありましたが、責任を取って結婚など持ってのほか、この家から出て行け、二度と私の顔前に顔を出すな、お前の顔など見たくないとタマルを追い出したんです。なんというひどい仕打ち、なんという恥ずかしめでしょうか。これに怒ったタマルの実の兄アブシャロムは静かに青白い怒りの炎を燃やしながら2年間の沈黙を守ります。外堀の冷めたのを見計らってアムノンをうまく騙して呼び寄せ殺してしまいます。この時のことをダビデの側近ヨアブという人はこう言っています。誰も二人を仲裁する者がいなかったので一人が相手を撃ち殺してしまったと。まさに二人の息子のいざこざを仲裁すべき立場にあった父親ダビデはアムノンの犯した罪に対して厳しい態度を取ることもなく、激しく怒っているアブシャロムとの間に入ることもなく、なだめることもしませんでした。ただ黙って見て見ぬふりをしている風でした。それは今で言うならば性犯罪を犯してしまった息子を野放しにした、そんなことでしょう。それはもしかしたらダビデ自身がかつて自分の部下の妻バテシェバを寝取ったという自分自身の罪を思い起こして何も言えなかったのかもしれません。アムノンを殺してしまったアブシャロムは、自分は兄さんを殺したんだから罪に定められてもいい、そのせいで命を取られてもいいから、お父さん私と会ってください、私と向き合ってくださいともだえるように訴えますが、ダビデはアブシャロムを放置することなんと5年間。アブシャロムの必要な求めにやっとのことでこの親子が再会する機会が開かれますけれども、アブシャロムの期待を裏切るかのようにダビデからは心を閉ざしたままの形だけの冷たい口づけが与えられただけに終わったのです。これが、この父の冷たい口づけが親子の絆を破壊する決定だとなったようです。アブシャロムの心には父への反逆の思いが生まれ、確かなものとなってしまいます。彼は父に反逆する日のために密かに戦車と馬と兵士を手に入れ、また一方で毎日来る日も来る日も王宮に続く門への道の傍らに立ってダビデ王の裁きを求めてやってくる人たちに、残念だがあの王はあなたのために公正な裁きなんかしてくれない、でも私なら その訴えを正しく聞いてやることができるんだけれども、と言ってはダビデ王への不信感を育み、人々に心地の良い言葉と態度を投げかけ続けて、4年の年月をかけてイスラエル人の心をダビデ王から盗み取り、自分の派閥を大きくしていったんです。そしてついに4年後、イスラエルの全部族の主だった者たちを率いて、数に物を言わせて一方的な王の即位式をし、自分こそイスラエルの王であると宣言しました。この知らせを聞いたダビデはエルサレムが戦場になることを恐れて、また自分たちが撃たれることを恐れて、王宮の家来たちを引き連れて王宮を捨て、エルサレムを捨てて逃亡します。代わってアブシャロムがエルサレムに、また宮殿に入ります。ダビデ一派討伐のために全イスラエルから軍隊が召集されて、ダビデに向かって出陣したというわけです。これが詩編第3編の表題、ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の背景です。となると6節の私を取り囲んでいる幾万の民というのは誇張ではなく現実です。そして2節には、主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう、私に立ち向かう者が多くいますと書かれています。そりゃ王ともなれば反対分子もあり、王位を狙っている人々もあるでしょう。敵は増えていくものです。でもそればかりではなくて、親として息子との関係をうまく処することができなかったゆえに、ダビデの弱さゆえに、今息子が率いる何万もの敵に取り囲まれようとしている。ダビデに向かって語られている2節の言葉、彼に神の救いはないという言葉を先頭に立って言っているのは間違いなくアブシャロムでしょう。愛する妹タマルの人格を踏みにじったアムノンを断罪することなく、そのアムノンを殺害した自分のことも裁くことなく放置した、父親として自分に向き合ってくれることもしなかった、あんな男に神の救いなんかあるはずがないんやと。そしてそのアブシャロムの訴えにどうすることもできないでいるダビデの弱さと苦悩、そんなダビデの姿を見るときに、私たちもあの人に神の救いなどあるもんかと、誰か一人、いや、あるいは二人、三人からどこかで密かに後ろ指を刺されてつぶやかれているかもしれない自分であることに思い当たらずにはいられません。あの人に神の救いなんかないと密かにささやかれても仕方がない、そんなことを私たち皆が抱えているということに気づかされます。こちらにその気がなくても、小さなことと思ったあのごまかしが、仕方なく口から飛び出したあの言葉が、思わず背を向けてしまったあの瞬間が、自分こそ正しいと言い張ったあの意地が、私たちの弱さが、賭けが、誰かを傷つけ、失望させ、苛立たせて、私のことを、あの人に神の救いなんかない、と言わせてしまう。そしてまたそんな自分も、それに反発するかのように誰かのことを、あの人に神の救いなんかないという密かな怒りと憎しみの心を抱かないことがないわけじゃない、そんな存在なんだと。そうでなくなろうと頑張っても、あちらこちらでボロが出て、歪みが出て、自分自身が壊れてしまいそうになったりする、どうしようもない、そんなものを抱えている存在ではないか、そう思います。 ダビデはここで王という立場と息子アブシャルムとの関係の崩壊のゆえに今何万という敵と対峙させられています。それも自分の息子の恨みを買って身から出た錆とも言える、一番敵として向き合いたくなかった敵と向き合いながら、でもそれだけではない。ダビデはここで何よりも主と互いに向き合って立っています。このイクマンの敵というのがペリシテ人ならば、ダビデは問題なくあのゴリアテに立ち向かった若い頃のように、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主はあのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますと自信を持って主と共に力強く立つことができたでしょう。けれども詩編の中でたびたび出てくるダビデの歌、この詩編3編もそうですが、敵に追われ囲まれ飲み込まれようとしている、その苦しみから生まれる歌は異邦人ではなくて同じイスラエル人が、自分の民が、家臣が、家族が敵となって迫ってくる苦しみです。自分の主君サウルに妬まれて10年以上もの長い年月追い回される日々を送り、今や自分の息子が自分のことを恨み、全イスラエルを従えて自分を追う敵となっている。そんな望んで敵となったのではない敵、本当は喜びを分かち合って共に生きられたらと願う、それなのにそうできなくなってしまった敵に対峙させられながらも絶えず主に顔を向けていくダビデの姿がここにあります。アムノンとタマルのことがあってからこの11年間、自分がアブシャロムに対してどのような父親であったかを振り返るときに、息子の彼に神の救いなどないという言葉はとてつもなく重くのしかかってくるに違いないんです。一瞬でも気を抜けば自分という暗闇の中にあっという間に滑り落ちていくでしょう。そんな状況でそれでもダビデは今までそうしてきたように主と向き合うことをやめません。彼に神の救いなどないという言葉が、そうや確かにその通りや、そう言われても仕方がない自分なんや、そう思わずにいられないようなところで敵から目を転じて自分自身からも目を上げて、三節にあるように、しかし主よあなたはということができるのはなぜか、しかし主よあなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてくださるというんです。こんなどうしようもない自分のためにこの世界を作られた偉大な神が私を守る盾となってくださる。あなたは私の栄光、つまり神の栄光、神の素晴らしさはそれでも私のものなんだ、取り去られていない。私は暗闇に目を落とすしかないというのではなくて、この頭を上に向けてくださる方がいる。ああ、だから私は声を上げて主を呼ぶ。すると主は私に答えてくださる。こんな私に答えてくださる。そうして七節にあるように、私のために立ち上がって私を救ってくれる。敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださる。そうやってダビデが信頼して言うことができるのはなぜか。ダビデの置かれている悲惨な状況、それはこれを見る人によってはかわいそうやけれども これはダビデみたいに王様になって力と富を得てたくさんの民を持って何人もの妻と多くの子供がいてあれだけの美しい娘を持ってしまったそういう人間の運命やなと言われるようなものだったかもしれません。人が他の人の災いを見てああ、あれはああいう人の運命やでと言いたくなるような人の力ではどうしようもできない変えることのできない力に支配されているようなそんな状況時間を巻き戻してやり直すことはもちろんできないし時間を戻すことができたところで同じような結果になったであろう時間を巻き戻せたとしても物事をうまく運ぶことなどできない自分というものをダビデもわきまえていたと思います。そんな私たち誰もが運命と呼んでしまいたくなるような力の中で諦めるしかないような圧倒的な大きな状況の前でそこに働く神の摂理の手つまり神様の愛の配慮が支えてくださっているということを知っていたからこそダビデは信頼と期待とを持って主を見上げることができたのでしょう。人の力ではどうすることもできない諦めなければならないようなものを抱える私たちをそのまんまで主が支えてくださっている愛と慈しみに満ちた手が自分を支えてくださるということを信じるそれが神の摂理を信じるということです。父なる神様が私たちの人の力ではどうすることもできない運命と呼ぶしかないような歩みを支えてくださっているそう信じるからそう信じてよいお方だから御説にあるようにこの方に守られて身を横たえて眠ることができ翌朝目覚めてまた生きることができます。そうして八節にあるように救いは主にありますと告白し続けて生き続けることができるんです。私たちはどうしてこんなにもうまく生きることができないのか私はどうしてこんなふうにしか立ち回れないのか人を傷つけ愛する人を失望させ神を悲しませあの人に神の救いなんかないと言われたとしても反論できないような自分を抱えながらまた自分自身も誰かにあの人に神の救いなんかないという思いを密かに抱えるこの惨めに汚れた魂創造の時に輝いていた神の似姿という美しさが壊されて混乱している自分を見つめるこのままでは闇に沈んでしまうこのままでは滅びに沈んでしまうそんな私たちに顔を上げなさいと主は言われます。顔を上げてください。ここに十字架があります。この十字架にかけられたイエス・キリスト殴られて顔は腫れ上がり傷だらけで土と血と汗とでボロボロに汚れて人に蔑まれなじられながら息も絶え絶えに釘付けられてくださったその惨めな姿私のものであるはずの罪深いものの惨めな姿が神の一人子イエス様のものとされました。清いお方のものとされました。 そして父なる神様はおっしゃるんです。もうこの罪人の惨めさはあなたのものではないと言ってくださいます。そのままで私のもとに来なさい。私のあなたへの愛は変わらない。私はあなたを許して生かそう、あなたを祝福しようと言ってくださっています。ダビデはもちろんイエス・キリストを知りません。ダビデはイエス様が人となられて地上にお生まれになるよりも千年も前の人です。もちろんイエス様の十字架もダビデよりもずっと後のことです。けれどもダビデは御子イエス様を私たちの罪の身代わりに十字架にかけるほどに私たちを愛しておられる同じ父なる神様を知り、この方を信じ、この神と共に生きました。だから自分が傷つけた息子が起こした反乱軍に囲まれながら自分の暗闇に落ちてしまうことなく神を見上げて、救いは主にありますと主を褒めたたえることができたんです。ダビデの顔を上げさせてくださった神様は私たちの信じるイエス・キリストの父なる神です。私たちも今朝この時、一人一人がどのような状況状態にあったとしても、主の手が私を支え顔を上げさせてくださる。だからこの口からは神を褒めたたえる言葉が溢れ出てきます。私たちは顔を上げて、ここから自分らしく大胆に神を愛し、人を愛し、与えられた命の素晴らしさと命を与えてくださった神の素晴らしさを表しながら生きていくんです。一言お祈りをお捧げします。愛する御子イエス様を私たちの罪の身代わりに十字架の死に渡してくださるほどに私たちを愛してくださっている天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは誰かからあの人に神の救いなんかないとそうささやかれても、それに真っ向から反対することなどできない、そんな惨めなものです。神なしにはどこまでも惨めな人間です。けれどもこの惨めな罪人の姿を脱ぎ捨てることができる、そのことをありがとうございます。イエス様の十字架のゆえに、イエス様のそのお姿のゆえに、その罪人の惨めな姿はもうあなたのものではない。私の愛する一人一人をイエスがそれをもう身代わりに負ったのだから、そう声をかけてくださる天のお父様、ありがとうございます。どんな状況にあってもあなたの愛と慈しみの手が私を離れることはなく、いつでも私を支えてくださる、そう信じたダビデの信仰を今私たち一人一人の信仰としてください。敵を恐れたり自分自身の惨めさにうなだれて自信をなくしてひるんだりしなくてもいい。神は私を愛し支えてくださっています。生かしてくださっています。そう信じたらよいんだと、私たちの顔を上げてくださる主よ、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは今あなたにこの顔を上げています。あなたがそうさせてくださったからです。ハレルヤ。 主よ、この世界には私たちの周りにはうなだれて顔を上げられない人たちがたくさんいます。顔を上げているようでも実は自分の惨めさに気づいている人たちがたくさんいます。どうぞその方々が顔を上げさせてくださる神と出会うことができますように、そのために私たちをもお持ちください。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。引き続いて皆さんもご自身の祈りをお祈りください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。